生き生き北区情報コーナー。生き生き北区情報コーナー、この時間は北区の方を、ゲストにお迎えしまして、いろんな情報や話題をお届けしているコーナーです。この時間は北区役所の協力でお送りいたします。さて、今回もゲストの方とはリモートでお話ししていただきます。つながっております。ではまず自己紹介をお願いしましょう。お願いします。
はい、北区役所健康長寿推進課の小畑と申します。よろしくお願いいたします。
小畑さん、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、さあ今日は小畑さん、どんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今日は新しい生活様式についてご紹介させていただきたいと思っております。
そうなんですね、皆さんも興味あると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
は
い、
さて、新型コロナウイルスの緊急事態宣言が解除されてもう一月近くになるんですよね。はい、この解除されたということなんですけれども、このウイルスが流行する前のように生活を元通りに戻していいものかっていうのをちょっと皆さんいろいろ気にされているかと思うんですが、どうなんでしょう。前の通り元通りにしても大丈夫なんでしょうか。
ですね、京都府の方では緊急事態宣言が解除された後、約1ヶ月間の間、大きな感染拡大は今起きていない状況なんですが、感染対策を意識していないこれまでの生活様式に戻してしまうと、再び感染拡大につながってしまう恐れがありますので、注意が必要かなというところです。
あ、やっぱりそうなんですね。うん、感染拡大っていうのをこう防いで、もうできるだけ早く収束してほしいですもんね。
はい、そうですね。今回の宣言の解除を出口を出したというふうに考えるのではなく、収束への通過点というふうに受け止めていただいて、新しい様式を、生活様式を継続していくことが感染拡大を防ぐ一番の近道かなというところです。
はい、最初からこの新しい生活様式ということでお話しいただいているんですけど、なんかこう分かったような分からないようなという方もたくさんいらっしゃると思うんですが、この新しい生活様式というのは具体的にはどういうものなんでしょうか。
そうですね、まず一人一人の基本的な感染対策が挙げられています。具体的には人と人との距離の確保、マスクの着用、手洗いの3つが基本となっております。
なるほど。まずその1番目の人と人との距離を確保するっていうことなんですけど、これお互いが意識しないと難しいですよね。
そうですね、家族とかどうしても距離が近くなってしまうことがあると思うんですけど、お互いを守るためにもやっぱり意識をしていただいて、できるだけ2メートル、最低でも1メートルの距離をとって、会話をするときですね、正面をできるだけ避けたり、ちょっと配慮をね、していただきたいですね。
あ、なるほど。この意識がなかなか難しいです。2メートルって結構ありますもんね。お家の中で2メートルっていうとかなり距離があるかなと思うんですけれども、ちょっとこれはできるだけ意識をしないと難しいと思いますので、ね、皆さんもね、ちょっと考えていただければいいかなと思いますね。はい、でそして2番目のお話の、その マスクの着用と3番目手洗いとおっしゃってましたけど、こちらはもうだいぶ浸透してきたように思いますね。
そうですね、マスクの着用、手洗いっていうのは自分自身がうつらないというためだけではなく、人にうつさないためにも症状がないときにでもマスクの着用が有効です。また家に帰ったら、まず水と石鹸で30秒以上かけた丁寧な手洗いを行っていくことを継続していきましょう。
そっか、その丁寧な手洗いっていうのが大事なんですね。こうきちんとした方法で洗うっていうことが必要なんですね。
はいですね、 と水と石鹸で30秒以上かけて丁寧に手洗いをするということが大切で、
はい、
30秒というのが、うんうん、ハッピーバースデーの歌を2回歌い終わるぐらいの時間が目安というふうに例えております、
はい
はい、手のひらだけではなく指先とか指の間、手の甲、手首まで洗うことも重要です。
うん、
洗い終わったらしっかりと石鹸を洗い落としましょう。でしっかりと、はい、洗うと手についた雑菌とかウイルスを100分の1まで除去できるんですよね。
あ、そんなにたくさん除去できてるんですね。なんかついつい手洗いぐらいって思ってしまいますけど、そうじゃなくてとても必要ですね。100分の1に除去できるんだったらいいですよね。
はい、
でそれになんか私でもっていうのもあれなんですけど、手洗いは本当にしっかりするようになってきたかなと思います。なんか今までこうちゃちゃちゃちゃちゃとただただ洗ってたんですけれども、丁寧にこう手の甲とかもね洗う癖はついてきたかなと思うんですが、30秒はちょっとなかなか意識できてなかったのかもしれないので、ハッピーバースデー歌いながらやってみたいと思います。
はい、
まあ、そういったもう基本的な感染症対策っていうのをこう日常生活に取り入れてしっかり行うっていうことが大切なんですね。
そうですね。換気の悪い密閉空間とかで人が密集して近距離で会話を行うなどの密閉とか密集とか密接の、ね、3つの条件が同時に重なることを日常生活の、ね、いろんな場面において回避していくということが重要になってきます。
うん、3密っていうのは最近よく言われるようにはなってきたんですけれども、なかなかその今まで意識していなかっただけに、この3密を避けるっていうことですね、これはちょっと今までの生活様式をもう一度ちゃんと見直す必要がありそうですね。
そうですね。新しい生活様式では、例えば通販とかデリバリー、オンラインが推奨されているんですけれども、
はい、
詳しくは、はい、厚生労働省のホームページでご覧いただくこともできますので、またご参考にしてみてください。
そうなんですね。もう今は皆さんスマートフォン使っていらっしゃる方も多いと思いますので、ホームページご覧になることも割と手軽にできるかと思いますので、厚生労働省のホームページですね。
はい、
じゃあそちらの方で皆さんもご覧いただきたいと思います。はい、私もこの新しい生活様式ですね、今教えていただいたこの様式、まあ、なんとかこう実践できてるかなとは思うんですけれども、今おっしゃったように通販とかデリバリーとかテイクアウトとかいろいろそういうのを活用していると、どうしても運動不足になりがちだなと思うんですけれど。
そうですね。という方も多いと思うんですけど、
はい、
はい、サガネさんには外で一人でできる運動としてインターバル速歩をおすすめしていきたいと思います。
お、出ました、インターバル速歩ですね。私も何回か取材させていただいて、インターバル速歩についてはなんか効果的だというのはお話は分かってはいるんですけど、まだもしかしたらインターバル速歩のことよくご存じない方もあるかと思うので、ぜひ小畑さんからインターバル速歩改めて教えていただけますか。どんな運動方法になりますか。
はい、インターバル速歩なんですけど、ゆっくり歩きとさっさか歩きを3分間ずつ交互に繰り返して歩くウォーキング手法です。
うんうん、
1日、はい、5セットで、30分週4回行うことで、通常の、ね、ウォーキングと比較して筋力、持久力を無理なく向上させることができる方法です。
はい、そう、ゆっくりこうなんか人とね一緒にこうお話をしながら歩くっていう、その速さで歩くのと、こうさっさっさっさっさと歩くのを繰り返すんですよね。はい、それも週4回なので毎日じゃないっていうところも手軽かなと思うんですけれども、まあ、特に自分の好きな時に好きな場所で一人でできるっていうのも魅力的ですよね。
そうですね。朝とか夕方とかで、気温が低い時間帯に人が少ない場所を選んで行うことができます。
うんうん、あ、そうですね。うん
うん、はい、以前からね、インターバル速歩を継続している方の中には、朝6時から鴨川沿いなどで毎日行っている方もおられるんです。
おお、朝の鴨川沿いって本当気持ちよさそうですね。
そうですね、景色もいいですし歩くのにはもってこいですね。企画役所の、はい、健康長寿推進課の窓口の方では、おすすめのルートを記載した鴨川編と船岡山編のマップを配布しておりますので、
はい、
ぜひ、 はい、そちらの方もご利用いただけたらと思っております。
あ、そうなんですね。北区役所の健康長寿推進課の窓口で、はい、こちらのマップは見ていただくことができるということですね。はい、そうか、もうね、今その、ルートを走ったり歩いたりとかしてらっしゃる方はいいんですけど、もしご存じない方はぜひこちらのマップも見ていただけたらいいかなというふうに思います。はい、で、まあ、今まだ梅雨なんですけれど、これから本当に猛暑になってくると思うんですけれども、まあ、今の時期から始めてちょっとこの猛暑に備えていきたいなと、はい、思います。ただこれからの季節すごく暑くなってくるので、外でちょっとマスクするのは辛いかなって思うんですけど、熱中症もちょっと心配だなと思ってるんですけど、どうなんでしょうか。
そうですね、マスクは着用していない場合に比べると心臓とか肺にも負担がかかってきます。ですので、マスク着用時は歩く速さを少し、ね、ゆっくりにしていただいたりというような配慮も必要になってきます。
なるほど。なんかいつものその速さでっていうのにこだわらずに、ちょっとゆっくりめにしてみるっていうことなんですね。
はい、そうですね。
そっかそっか、なるほど。はい、
厚生労働省と環境省ですね、はい、新しい生活様式における熱中症予防として、うん、屋外でですね、はい、人と十分な距離を確保できる場合は、はい、マスクを外していただいて、適宜休憩を取るようにというふうにもされています。
そうか、なんか最近もこのマスクをするのがこう当たり前になってきて、それはそれでいいんでしょうけど、なんだかマスクをしていないといけないような気になってたんですけれど、そうじゃなくて、やっぱり必要な時にはマスクを外すということもちょっと意識的に気をつけてみないといけないということなんですね。そうか、感染の予防の対策、それから熱中症の予防対策とこの両立が必要っていうことになるんですね。
はい、その他、ね、マスクを着用していると喉の渇きに気づきにくいというようなこともあるので、こまめな水分補給も心がけていきたいなと思っています。
ああ、そうか、確かにそうかもしれないですね。普段だともっとこまめに水分取ってるかなと思うんですけど、マスクをしているとその分どうしても、ね、水分補給が回数も少なくなっているかなっていうのは自分でも私自身もそう思いますね。それからこれからなんですけど、こう夏場ですと室内では、うん、エアコンをつけることが多くなってくると思うんですけれども、新しい生活様式の上では、何かそのエアコンをつけるということについて注意は必要でしょうか。
そうですね、エアコンをつけていると窓を閉めて密閉されたような空間になってしまうので、換気扇を、ね、回していただいたり、1時間に1回以上、ね、数分程度窓を開放していただいて換気を確保していただくというようなことを、ね、行っていただく必要があります。
はい、
はい、
なんかなんかあれですね、換気をするとちょっとなんかこう部屋の温度がまた変わってしまうので、ついつい換気しないで締め切ってしまうということも多いと思うんですけど、そこはやっぱり換気が必要ということですね。
そうですね、換気をすることで室温も上がってしまうので、エアコンの設定温度はこまめに調節をいただくということも必要です。
なるほど、そうですね、ダメですね、こうズボラになってエアコンの温度はそのまんまでちょっと快適にとか思ってるんじゃなくて、換気をして、部屋の温度もエアコンの温度の調節もこまめにして快適にしながら換気もしてということが大事ということですね。はい、そっか、なるほど。この、まだコロナウイルスがこう完全になくなってしまったっていうわけではないので、強制していくということになるんでしょうかね。これからこう同じようにこう生きていかないといけないのかなと思うんですけど、そのためにはやっぱり私たちの行動とか意識を変えていかなければいけないということなんでしょうかね。
そうですね、今までね、こういう経験したことのない状況に置かれてしまうと、こうあるべきという今までの、ね、思考で自分の行動パターンっていうのを、ね、縛っていたことが多かったなというふうに気づかされています。
確かに確かに、
はい、この コロナウイルスによる影響を高瀬にとっていただいて、はい、より良い新しい生活様式を、ね、見出していきたいなというふうに思っております。
うん、そうですね、確かにもう今までと同じように戻るんじゃなくて、今度は新しいその生活様式をしっかりと身につけていく、はい、意識していくということが大切なんですね。
はい、
そうか、なるほど。あ、はい、よくわかりました。なんかちょっとどうしたらいいのかなとかね、これから夏に向かってどうしようかなって考えてらっしゃる方も多いかなと思いますが、はい、今日の野端さんのお話参考にしていただいて、新しい生活様式をしっかりと取り入れていっていただきたいですね。はい、今日どうもお話しいただいてどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日新しい生活様式についてお話しいただきましたのは、北区役所健康長寿推進課の小畑理香さんでした。小畑さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
生き生き北区情報コーナー、この時間は北区役所の協力でお送りいたしました。